リスナーの皆さん、おはようございます。FM よくネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水族クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は大川水辺クラブ、エネラックの協力でお送りをいたします。皆様、改めましておはようございます。今日のゲストは龍谷大学政策学部南京 PBL の皆様にお越しをいただきました。今日のお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
それと先週は、南京大学で私もお話をさせていただきまして聞いてあげました。ありがとうございます。そして一昨日ですね、大川は一緒にいろいろと見学散策していただきました。ちょっと今日はいろいろと龍谷大学での、取り組みとか研究とかいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、まずはちょっと自己紹介の方からそれぞれやってもらっていいでしょうか。まずは生物班でしたね。
はい、政策学部3回生の南京 PBL 生物班、坂田しおりです。
政策学部2回生南京 PBL の政策班の段松由紀です。
政策学部2回生、南京 PBL 政策班の西川由紀です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はこの3名の方にお越しをいただいていろいろとお話を伺っていきたいと思いますけど、このそもそも PBL っていうのはこれは何の略ですか？
ちょっと何でし
ょうか。どういうことを具体的にしてるかって何か分かりますかね。南京 PBL というこうことなんで、中国との何か関係があるわけですよね、当然ながら。はい、
自分たちの活動では、京丹後市の三重森本地区っていうところで活動していて、はい、でそこでいろいろ学びながら、中国の南京に行って、それ南京で学習したことを三重森本地区で持って帰って生かせれるかみたいな活動をしていました。
今中国の南京大学の金流学園の皆さんがこの日本に来られて滞在しているということで、聞きますと相互を行き来していろんな交流を図っているというふうに聞いてるんですけれども、
はい、
中国の留学生の方はいつからいつまで今日本に滞在されるんですかね。
先週の土曜日ですので、はい、大体2週間ぐらい滞在するので
結構長期の滞在ということで、うん、はい、皆様も中国の方には行かれたと。
はい、はい、そうです。
先月に行きました。
先月9月日本が台風の最中、
はい、台風で2週間の予定が5日間になっちゃったんですけど、
はい、2週間が短縮したわけですね。
そうです
ね。それは関空から飛べなかったとかそういうことですか。
そうです。
それも一つの経験ということで、中国はどうでしたですか。
中国は結構日本と違うことがたくさんあって結構驚くこともありましたけど、ご飯も美味しいですし、安いし、と人も優しくて、とてもいい国でしたね。はい、
中国はどのあたりを行かれましたか。
南京市っていうところに滞在したんですけども、はい、主にずっと南京市で活動もしてました。
向こうへ行っていろいろな方々と交流を深めてくるということですよね。はい、前に。
そうです。
はい、率直にどうでしたですか、中国は。
そうですね、やっぱり日本を出て中国に行くと、はい、 ぱ生活とかもまた違うので、
はい、
向こうの人たちと、うん、あの寮大学の寮で生活させてもらったんですけど、
はい、
中国の生活というものを体験できて、はい、とても楽しかったです。
西川君どうでしたですか？
まず驚いたのが、車の走る方向が右側 で、
はい、
で日本は左で、はい、バスの降りる方向も違ってたのでそこが驚きました。
あ、そういうところで驚いたということですよね、はい。まあ、環境政策とかをいろいろ大学の方で学んでるということなんですけれども、中国の、まあ、そういう環境の取り組みなんかも見てこられたんですかね。
はい、
坂田さんはそういうの見てこられた？
はい、はい、行ってきましたね。まず大規模農地のところに訪問して、
はい、
ヒアリング、そのそこの社長さんにヒアリングを行って、
はい、
でまた別の日には村が観光地化した農村に行ってそこでまた学習してきました。
うんうんうん、村が観光地化した農村、
はい、
どんな風に観光地化なってたんですか？
スローシティっていう、はい、を認証を受けた村だったんですけども。
ほほほほ、スローシティと言いますと、
はい、スローシティっていうのはイタリアが発祥のスローフード運動を行っているイタリアの小都市が始めた運動で、
はい、
ゆっくり過ごせる
村。あ、いいですね。
そうです、
時間に追われず。
はい、そうです。
今日私も参りましたね、本当にこのスタジオが来るのにもうほんまタイトな時間でね毎日過ごしてるのでそういうのに本当に憧れますね。昨日もここから新幹線で大阪まで十数分で着きましたけど、
うん、
ちょっと会合がね、ちょっと緊急の会合をちょっと、かぶってた関係があって急いで行ったんですけどもね、まあ、そんな毎日を暮らしてますけども、そういうスローシティ、
はい、
街全体がそういう環境
を、そうですね、それを主として観光業を活発に発展させていっている村を、はい、
具体的にどんなものを売り物と言いますか？
そうですね、その村の特産品でたのは古城湖という湖があるんですけど、
古城湖、
はいはい、そこで取れるカニが有名で、
はいはい、
それを売ったりとかしてましたね。あと孔子が周遊したと言われてる山がありまして、
はい、
そこにで、それで孔子文化を広めていこうという動きとかもあってすごく勉強になりました。
あ、いいですね。ダンマーさんもかなりいろんな影響を受けて帰ってこられましたですか？
そうですね、やっぱりその政策が違っているのでやり方も少しずつ違う、やっぱり違うんですよ中国になったら、
うん、
なのでその観光地だとしてもどうやって観光地化していくかっていうのでまた日本と違ったやり方でしていたりしたので面白かったです。
具体的に言いますとどういうことですか？
そうですね、まあ先ほど言われたように、うん、そのカニがすごい有名で、
はいはい、
もう道端とかにもカニを売ってる人がいるんですよ、
は
い、露店の人がたくさんいて、はいはいはい、でその観光地の村になってるところとかも、
はいはい、
その中国の人が、はい、好きなハスの花があるんですけど、
はい、その泥の中に
咲く、あ、そうですそうです、はい、その中国の人が泥の中からこう咲いてるけど天に向かって高く咲いてるっていうその咲き方が好きっていうので、
はいはい、
でそのハスの花をたくさん植えてる池があったり、
はいはい、
そういうので面白いなと思いました。はい、
そのカニは皆さん食べましたですか？当然ながら食べてますよね
食べてないですね
食べてない、
はい、
西川君も食べてない？
食べてないです
ね。3人とも食べていない？
はい、
それは何か
時間がなくて。
あ、時間の、
はい、
なるほどなるほど、なんとなく売ってる雰囲気から、
ね、
食べたんかなと一瞬思ったんですけどそうじゃないわけですね、時間がなかったということですね、
はい、
かりました。南京ですか、行ったことないですね。上海、貴州、成都、あと北京ですかね、行ったことありますけどもね、ちょっとその仕事の関係でずっと回らさせてもらったんですけれども、いいとこでしたですね。まだその頃は、今からも十数年前だったのでね、なんていうんですかね、もう本当は発展途上というか、そういう感じで、まあ、すごいエネルギッシュな感じでしたね。あのただ気になったのが、上海もそうだったんですけども、あの空がね、やっぱスモッグ、太陽が見えない。
それは
旅行期間中9日おったんですけれども、一度も太陽がこうパーンとこう日本のように見えるのがなかったというのがね、今でもなんか印象に残ってますね。その辺はどうでしたですか。
そうですね、天気はずっと曇りって感じでしたね。常に雲があるっていう、うんうんうん、
中国は水道水というのはどんな感じでしたですか。
水道水は飲めませんね。
飲めませんね、はいはい、ボトルウォーターの世界ですか。
はい、うんうんうん、もう向こうに行ってあの寮で生活してる時も、はい、うん、できるだけ口に含まないように、
氷とか水とか、
うん、
サラダとか、
はい、
やっぱりそういう風な感じです
か。はい、うん、そうです、うん、
あまり向こうの方はその生もの食べる習慣ってのはあんまりないんですよね、そもそも、
うん、あ、なんか野菜を日本で中国の方が来て、キャベツを食べて生で食べないから、なんか驚いていましたね。
生卵もなんか食べないって聞いたんですけど、
それはそうですね、
やっぱそうなんですか。
食べるのは危ないって言ってましたね。
ああいうことなんですね。やっぱり日本の子がそういう意味では衛生的というか、
うん、そうですね、
なるほどね、わかりました。今中国の方が日本に来られてますけども、南京大学金留学に来られてますけども、その辺ともこういろいろ交流を図ってると思うんですけども、彼らは日本に来てどんな感想をお持ちでしょうね。
とてもなんか家が綺麗っていうのはすごく言われます、
はい、皆さんが言ってるわけですか、はい、家が綺麗
と景色が綺麗、
景色
空が綺麗、
空が綺麗
綺麗と
すごく言ってきます。空が綺麗っていうのは言えてるかも分かりませんね。分かりました。 PBL、 はい、まあ、今中国へ行って今こうして、学生間の交流をしているということなんですけれども、それぞれやっぱり何かこうこの先これを生かしてとかいうようなことがあるんですかね。
私今生物班として活動してるんですけども、はいはい、今回この南京 PBL に入ってすごく勉強になったのが、
はい、
人間が今まで優位の政策を行ってきたせいで生物の多様性っていうものが失われてきてるんですね、
はい、
でそれをすごく勉強になったので、その生物多様性をこれからもうまく持続可能なものへとつなげていくためには、
はい、
どのような政策が必要なのかっていうことを、
はい、
もっと学んでいって将来に生かせていけたらすごくいいなって思っています
。いいですね、そんな話本当に聞きたかったもうそういう人を僕は応援したい。この番組はそもそもそういう人を応援する番組なんですよね。ちょっと事前にもっといろんな話をさせてもらったらよかったんですけれども、あの琵琶湖淀川流域で、まあ、水とか環境とか、まあ、そう社会の課題に向き合ってこう、まあ、取り組んでる人、
はい、
学生も学校の先生も NPO 団体もそういう人に来ていただいていろんな話をやってもらって、まあ、ちょっとでもお力になれたらなというふうな番組なんですね、うん、ぜひ応援したいと思います、
はい、ありがとうございます、
ちょっといろいろと聞いていきたいんですけれども、ちょっと時間の方が来ましたので、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きください、今日は八重の名もなき花のように。
風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ生き
今日のゲストは龍谷大学政策学部の南京 PBL の皆様にお越しをいただいております。それでは後半の方もよろしくお願いをいたします。
お願いします。
いい歌でしょう。
はい、
この詩が好きでねいつもこれ聞かせてもらってるんですね。はい、皆さんは多分知らないかも分かりませんけれども、加藤登紀子さんっていうね、知床旅情とか名曲ですけどね、まあ、我々の世代はもうみんな誰でも知ってます。お父さんのお母さんに聞いて多分知ってると思います。はい、その長女さん、あ、ごめんなさい、次女さんですね、次女さん、藤本八重さんっていうんですけれどもね、その方の音楽なんですね。特別に許可をいただいて流させていただいております、はい、また一度機会があればゆっくり聞いてみてください。ネットでも多分聞くことできるので、はい、それではちょっとまたいろいろとお伺いさせていただきます。先ほど PBL についてちょっとお伺いしたんですけれども、改めて PBL のご紹介をしていただけますか。
はい、PBL というものは、はい、プロブレムベースドラーニングという名前の略でして、はい、でこれは具体的には、課題解決を行うもので、はい、プログラムで、はい、で政策学部の中でもいくつか PBL っていう授業はあるんですけども、はい、その中でも南京 PBL っていうものは海外っていうものに着目した政策企画となってます。
他に京丹後の方にも行く、はい、京丹後だけで活動している PBL もあるんですけど、うん、あとは淡路島の洲本とかにも行ったりする PBL がありますね。はい、
どんなことしてるんですか。京丹後ではまずどんなことを。
京丹後、私たちがしている活動だったら、はい、まず地域に入りまして、はい、三重森本地区っていうところなんですけれども、はい、そちらで、地域の方と一緒に田植えをしたり、
はい、
泥揚げとかしたり、はい、あとは生物班、
泥揚げ、
泥揚げもしました。
それは何なんですか。泥揚げ、
溝が泥で山から流れてくる泥で、
はい、
土でその埋まっちゃってるんですよ、
はい、
それを取り除いて、はい、こう水が流れるようにして生物が住める環境とかを作っていこうっていう感じなんですけど、もう長年蓄積されたものが多くて、
はいはいはい、
もうすごい力仕事ですね。大変です。
西川君はどんな係をそちらの方では。
まあ自分も一緒に、
はい、
まあ、泥揚げとかしたんですけど、
はい、
そのドラゲーは本来はあの地域の人みんなでやるべきことなんですけど、うん、でも、うん、そのみんな人と人とのつながりとかが薄れていく中で、うん、田んぼとか農道とか水路が共有財産なんですけど、うん、そういう意識が薄れていって、他の生物とかにも影響が出ているので、僕たちがそこに入って泥揚げをすることで、その農家の人とのつながりであったり、農家と学生が共同して、うん、昔のように絆であったりとか、うん、つながりがもう強くなるようにするために行くみたいな。
いいですね。それはね、すごい大切なことだと思いますね。
はい。
なんか お米を作ってると聞いてるんですけども、特別なお米。
はい、はい、あの三重森本地区で、はい、絶滅危惧種のゲンゴロウが見つかったんですね、はい、一つの田んぼの中に、はい、でそれをどうにか生かして、そのお米、取れたお米をブランド化できないか、
はい、
ブランド化してその地域を、地域の活性化につながったらいいなと思って、
はい、
龍谷大学がお手伝いをさせていただいて、ゲンゴロウ米っていうお米を確立させたいなと思って活動しています。
はい、ゲンゴロウ米、具体的にどんな育て方をするんでしょうか。
ゲンゴロウが住みやすい環境っていうのが、
はい、
常に水が入ってるところと、あと綺麗な水のところじゃないとダメなんですね、はいはい、で結構最近の田んぼはその生物多様性っていうのを考えられてなくて、
うん、
水を抜いてしまうところが多くて、冬に、
はい、冬に水を抜く、
はい、はい、でそれでゲンゴロウっていうものは本当に少なくて、
うん、
でもそのゲンゴロウが見つかったっていうのはすごいことで、
うん、
それを生かして地域活性化につながったらいいなと。
うーん、補足なります
か。私生物班ではないんですけど、
うんうんうん、
そのゲンゴロウがその先ほど説明されたように、
うんうん、
その住みやすい環境で、あの環境にした田んぼとか、うん、その地域で育てたお米をゲンゴロウ米として、
うん、
でその生物が住みやすい環境っていうのを基盤に考えて、
うん、
でそこから地域の人たちの生活とかが良くなったり、なんかこう、
うん、
その生態系の環境づくりをなんかこう良くしていこうと、
うん、
ゲンゴロウを守っていこうと活動してます。
はいはいはい、分かりました。昔あの美味しいお米の要素みたいなことをね、ある、まあ、国の方ですけれども、農水省の方からちょっと聞いたんですけど、段々畑で作るお米っていうのがすごい美味しいらしいですね。
へ、
山の養分がいっぱい含んだ水を、まあ吸収して育つということと、で山の斜面っていうのは寒暖の差がものすごく激しいんですよね、うん、でそれでもってその間延びしないで熟成する米ができるからいい米が作れるというようなことで、うん、ただまあ段々畑で数が知れてますので、なかなか世間には流通しにくいらしいんですけどもね、うん、まあ、そういうお話は聞きましたけれども、ゲンゴロウ前もなんか聞くところによると水を抜いたりするのにかなり調整するわけですよね。なんか
はい、調整します。
でそうすることによって米の育成が根が張ってとかいう、
はい、
そういう話ですよね。
はい、と今中干しっていうものがありまして、
はい、
主に6月から7月ぐらいに行うものなんですけども、
はい、
それを一旦全部田んぼから水を抜くんですよね、
はいはい、
それそうすることでと稲の根を強くして美味しいお米ができるようにするんですけども、うん、
はい、
その影響で生物が死んでしまうということが多くて、
はい、
それをどうにか
違う課題が出てきたわけですね、
はい、それでどうにかそれもちょっと違ったやり方で生物を守っていこうというふうに農家の方たちに呼びかけています、
は
い、
まだ完成というか途上なわけですか。
そうですね、
まだ研究途上、
うん、そうです、
まあ、課題はちょっとありながらも、はい、一応ゲンゴロウ米は できていってると、はい、さらに良くものということなんですよね、はいはい、ぜひ一度食べたいと思うんで、もちろん食べられましたですか？
美味しいです、
とても美味しいです、
はい、
美味しいです。
やっぱり値段は、
そうですね、手間暇かけて作ってるのでちょっとお高めにはなるんですけど、でもそれでも価格は抑えてるので、
はい
はい、はい、
一度食べてみたいなと思うねんけども
ぜひお届けします。
ほんまですねぜひ食べたいな、よろしく、楽しみにしています。はい、わかりました。ゲンゴロウ米広がってほしいですね。
はい、ぜひとも、ね、
はい、あ、それはあれやな、なんかそうやけど協力できるんちゃうかな、ゲンゴロウ米。いや、そんなに美味しいものやったらね、うん、今は売り方としては各農家の方が手売りというか、手売りって分かります？
あ、はい、
うん、どうしてあるんですかね。
地域の方とか女性グループがあるんですけど、はい、マングルワっていう、
はい、
そちらのグループで、
はい、
グループが朝市とかを開いてまして、はい、そちらで野菜とかお米とかを売ったりしたり、トラックで売るんです
けど、自分らで売ってるわけですね。
そうですね。で、そのお手伝いも私たちさせていただいて、はい、実際に野菜を売ったり、で、地域の方と交流したりっていう、
あ、いいですね、それ、
はい、機会をいただきました。
普通大体その生産農家、農協が買い上げてそこはこう販売するようなね、はい、そういう感じですよね、流通形態的にはね、うん、ああ、そういう形でやってるということか。ぜひそれなんかまず食べてみたいということ、なんかお手伝いできたらいいなと思ってます。
ありがとうございます
、はい、ちょっとまだまだちょっといろいろとお話を聞いていきたいとこなんですけれども、そろそろ終了の時間が迫ってきましたので、最後にいろいろと皆さんに一言ずつ、これまで経験したことで一番印象に残っていること、そしてこれから私はこんな風なことをしていきたいなというようなことをちょっと喋ってもらえればというふうに思ってます。30秒ぐらいで。それでは西川君から、
そうですね、とりあえず、京丹後行って、三重森元地区に行って、いろいろな課題が浮かび上がってきたので、これから自分も将来そのような課題を解決できるようになりたいです。
はい、さあ段松さん。
はい、その京丹後の地域に入ったり、中国の人と交流したりして、人との触れ合いの温かさとかすごい、あの体験できて、でそれをこう地域をこれから守っていこうとかいう、その将来の仕事につなげていけたらなと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、坂田さんどうぞ。
はい、私これまで全然農業とか政策とか全く知らなかったんですけど、この南京 PBL に入って学習して、とても学ぶことも多くありましたし、中国の方とも文化の交流とかも行って、学習したことを生かして、そうですね、将来につなげていけたらいいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は本当に素晴らしいお話をいっぱい聞かせていただきました。ぜひ応援できたらいいなと思います。今日のゲストは龍谷大学政策学部南京 PBL の皆様でございました。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、それでは次回も お楽しみください。さようなら。この番組は大川水辺クアルエネラックの協力でお送りをいたしました。